ましておめでとうございます。本年も声の食生活情報をよろしくお願い申し上げます。皆様にとって幸多き一年となりますよう心よりお祈りいたします。公益財団法人健やか食生活協会提供声の食生活情報令和8年1月号をお届けします。最初は目次のご紹介です。まずは年頭にあたり健やか食生活協会理事長伊藤健一より新年のご挨拶を申し上げます。そして食生活の話題のコーナーでは魚の養殖業の技術革新と題してお話しします。続いて農産物流通技術研究会顧問長谷川義則さんの果物のことをよく知って果物大好きになろうのコーナーです。第3回のテーマは果物を食べてもらうにはです。料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理、今月はなにわの湯豆腐です。代わって外食情報のコーナー、注文や支払いなどに導入されているデジタル技術のお話をします。ここで運動をしてリフレッシュしましょう。代わって東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの行った食った、東京都渋谷区にある串焼き店はがくれのご紹介です。続いて料理家長谷川あかりさんの一緒に炊くだけ炊き込みご飯のコーナーです。8回目はブリと長芋の梅炊き込みご飯の作り方を解説します。食生活ミニ情報のコーナーでは紙製ストローの新たな懸念と題してお話しし、ご質問にお答えしますでは酒米と食用米のお米の違い、しゃくしなについての2つのご質問にお答えします。最後は協会からのお知らせ、令和6年度食料農業農村白書のあらまし貸し出しのご案内です。エンディングでは皆様から寄せられたお便りをご紹介します。最初に健やか食生活協会理事長伊藤健一より新年のご挨拶を申し上げます。
声の食生活情報をご利用いただいている皆様、明けましておめでとうございます。健やか食生活協会理事長の伊藤健一でございます。令和8年がスタートしましたが、昨年を振り返ってみますと、まず思い浮かぶのが地球の温暖化による異常気象、特に耐え難いくらいの暑く長かった猛暑の夏ではないでしょうか。その結果短くなった春と秋、日本の特徴であった四季の変化が変調をきたしてしまっていると感じますし、世界各地でも異常気象による災害が多発しています。今年もこの傾向は続くのではないかと心配されますね。それからもう一つ、昨年は物価の上昇がひしひしと感じられた年でしたね。食品もいろいろなものが随分値上がりしたように感じますが、その中でも米の値段が大幅に上昇したことが連日のようにニュースに取り上げられました。新米が出回れば価格が下がるのではないかとも言われましたが、今のところまだそのようにはなっていませんね。これは卸売業者や実者が在庫を確保しようとして買い付け競争になり、高い価格で仕入れざるを得なかったことが背景にあるからだと思われます。全体の供給量は確保されていますので、いずれ下がるのではないでしょうか。しかし食料品全体としては生産コストや輸入価格の上昇という要因がありますので、今年も物価高が続くことが予想され心配ですね。 あまりいい話題がありませんが、当協会は昭和59年6月に設立されましたので、一昨年の6月に40周年を迎えることができましたことは皆様にもお伝えしました。今お聞きいただいています声の食生活情報は、設立翌年の4月から一月も休むことなく毎月お届けしてまいりましたので、今年の11月号で第500号という節目を迎えることになりました。これも当協会を支え続けていただいている三助会員の皆様や、事業助成をいただいている関係団体の皆様、そして声の食生活情報の吹き込みや CD などの発送作業をお手伝いいただいていますボランティアの皆様など、多くの方々にご支援ご協力をいただいているおかげです。そして何よりも多くの方にご利用いただき、期待を寄せていただいているおかげであります。当協会としましては、活動の中心であり原点でもあります声の食生活情報の提供を、内容を工夫しながらこれからも続けてまいりますので、今年もよろしくご利用いただき、感想もお寄せください。インフルエンザなどの感染症の流行も続いておりますので、健康にはぜひご留意いただき、今年が皆様にとって良い年になりますよう記念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
続いては食生活の話題です。今月は魚の養殖業の技術革新と題してお話しします。
日本は四方を海に囲まれているため、昔から新鮮な魚介類が手に入りやすい環境にありました。この環境が刺身や寿司など生の魚を食べる文化の発展を促した大きな要因の一つとなります。また稲作が発展した一方、牧畜があまり発展しなかったため、肉よりも魚が重要な動物性タンパク源となりました。そんな日本人の魚食文化を支える大切な産業に魚の養殖業があります。魚の養殖で最も有名な成功事例といえば、近畿大学によるクロマグロの完全養殖でしょう。クロマグロは海のダイヤとも呼ばれる高級魚ですが、世界的に漁獲量が減り、資源の枯渇が問題となっていました。近畿大学は1970年から研究を始め、長い年月をかけて2002年に人工的に孵化させた稚魚を親魚まで育てることに成功し、さらにその親魚から再び卵を取って稚魚を育てる完全養殖のサイクルを2007年に確立しました。一般的な養殖は天然の稚魚を捕まえてきて育てるため、天然資源に頼ることになり、資源を減らす可能性があります。一方、完全養殖は人工的に卵から孵化させた稚魚を成魚まで育てます。そしてその成魚から再び卵を取って稚魚を育てるというサイクルを繰り返すことで、天然資源に全く頼ることなく安定して魚を生産することができます。クロマグロ以外にも、日本はブリ、マダイ、カンパチなど様々な魚種で質の高い養殖技術を確立しています。これらの技術は食卓に新鮮で美味しい魚を届けるだけでなく、将来にわたって豊かな海の恵みを守る上で重要な役割を担っています。近年、日本の養殖業はいくつかの課題に直面しています。養殖魚の餌は費用の大部分を占めますが、世界的な物価高の影響で 価格が上がっています。また古くなった設備の維持費や新しい設備を導入する費用が経営を苦しめています。赤潮や台風、病原菌による病気が養殖魚に大きな被害をもたらし、経営に打撃を与えることもあります。さらに、養殖業で働く人の高齢化も進み、人手不足が問題となっています。これらの課題を解決するため、最新の技術を使ったスマート養殖や、環境に配慮した養殖方法への転換が進んでいます。例えば、AI がカメラの映像を解析し、魚の食欲を判断することで、餌をあげる最適なタイミングと量を決めるシステムが導入されています。これにより、餌の無駄がなくなり、コストを減らすことができます。また、IoT センサーを使って、海水の温度、酸素の量、塩分濃度などのデータをリアルタイムで収集し、遠隔による飼育環境管理を可能とすることで、急な環境の変化による魚の大量死を防ぐことができます。その他、陸上の施設で魚を育てる陸上養殖も注目されています。外部の環境に左右されにくく、都市の近くに施設を建てられるため、消費地への輸送コストが削減できます。日本の天然量の漁獲量は、1984年の1282万トンをピークに減少の一途をたどり、およそ40年間で3分の1以下にまで下落しました。そのような中、天然資源に頼らない養殖業は、私たちの食生活を支える大切な産業となっています。今後も技術革新によってさらなる発展が期待されています。
代わっては、農産物流通技術研究会顧問、長谷川義則さんの、果物のことをよく知って、果物大好きになろうのコーナーです。第3回のテーマは、果物を食べてもらうにはです。
今、果物を買ってきたときに、もうちょっといろんな情報が欲しいよねっていうような話も聞いてるんですね。で、一つはですね、やっぱり食べ頃がよくわかんないよとか、あるいは、美味しい果物が分かんない、なんだか分かんない、買ってきても外れに当たることが結構あるよとかですね、鮮度の見分け方っていうのが分からないよっていうのがあって、まあ、そういったのをですね、少し情報としてこう与えてあげることができれば、もう少し消費は伸びるのかな、まあ、そんなような気はしてます。で、まあ、例えば高級なメロンですとね、いつ頃が食べ頃ですよって書いてあったりしてますね。だから、あとそういったのができればいいんですけども、やっぱり1個1000円、2000円ぐらいするものだったら、そういうのをつけても、手間かけてもですね、できますけども、1個50円、100円のものになかなかその全てにですね、そういうマーカーつけるっていうのも難しいし、果物の個体差が結構大きいんですね。で、例えば、同じみかんでもリンゴでもですね、1本の木から取ってきても、日の当たるところになってたみかん、リンゴと、日陰から取ってきたみかん、リンゴとは、全然甘さが違うんですね。で、それを区別して売るっていうのがなかなかできないところがありまして、最近ではですね、非破壊の選果機っていうのができてきて、これは糖度いくつぐらいですよ、美味しさどのぐらいですよって、まあ、示してね、売ってるところもいくらかはありますので、まあ、そういったのを、これは美味しいよとか、あるいはもうちょっと美味しくないけども、美味しくないけどもっていうのはおかしいですけども、酸が高いけども、まあこのぐらいの値段なら買おうかとかですね、という懐具合と相談しながら、買っていただければいいかなっていうふうに思います。から美味しさはそういうふうに、まあ選果機で、ある程度、分けて売るということができるようになってきましたけども、鮮度の見分け方とか食べ頃の見分け方っていうのが ものすごい難しいんですね。で、例えば買ってきてすぐに追熟しちゃうようなキウイフルスタとか、あるいはマンゴーとかですね、そういったのをちょっと忘れて置いておくとぐちゃぐちゃになっちゃったとかですね、まあそんなのも結構あって、あるいはそれが分かんないから早く食べるとまだ硬くて美味しくなかった、香りもしなかったよっていうのがあって、その辺をですね、いつ頃食べ頃だよっていう判断させするのが難しいところだと思います。で、実は私も果物に携わって40年って言いましたけども、今でもですね、例えば西洋梨、ラフランスなんかはですね、好きだもんですから箱買いで、まあ、1箱20個30個入ったやつを買ってくるんですけども、まともに食べられたのは半分ぐらいしかなくて、半分ぐらいは追熟しすぎちゃったりとかですね、半分ぐらいはもう食べ頃かなと思って、食べるとまだちょっともうちょっと香りが欲しいなっていうのになってしまって、なかなか美味しいものに当たらないというのが現状でして、まあ果物の欠点って言いますかね、例えばショートケーキなんかだったら買ってきたら、ここで買ってきた何々メーカーのやつはいつ買っても同じ味で食べられますよね。で、それが果物ができないというのがやっぱり果物の難しさと言いますか、ちょっと悲しさかなっていうふうに思います。どこで誰が食べてもこういうこれこれっていうのは同じだよっていうのができたらいいな、まあそんなふうに研究者としては思っているところです。
次は料理人、飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月は何和の湯豆腐です。
明けましておめでとうございます。料理人の稲田俊介です。皆様、年末年始はきっと美味しいものをたくさん召し上がったことでしょう。しかしそうなると人間というものは勝手なものでありまして、なんかこう気張りすぎないしみじみと美味しい食べ物が恋しくなるものです。今日はそんな時にぴったりの一品をご紹介したいと思います。話はいきなり変わりますが、日本全国に美味しい食べ物屋さんはわんさかあります。きっと皆さんお住まいの近所にもそういうお気に入りのお店があるんじゃないでしょうか。でもその中で大阪という町はですね、少しだけ特別なような気もしています。なんと言いますか、お店の人たちがもう来たお客さん全員満足させなあかんみたいな情熱がひときわ強いような気がするんですね。これは大阪人ならではのサービス精神であり、またお客さんの側もですね、味にうるさいみたいなところもあるのではないかと思っています。どんな街でも美味しいお店を探すことはそう難しくありませんが、ですが大阪だと特に探さなくても大体美味しいという印象です。そんな大阪のとある場所に、僕が密かに大阪人がギリギリ許す居酒屋と呼んでいるお店があります。そのお店は何を頼んでも大阪では珍しく、あんまり美味しくありません。揚げ物も煮物も大体既製品がそのまま出てきますし、一応はラーメンが看板商品なのですが、ほぼカップ麺みたいな味です。魚介類の鮮度もこれかなり怪しいです。しかしそれらは決してまずいとも言い切れないんですね。あんまりうまくはないな、でもまあこれくらいならギリギリ許せるかみたいな絶妙なラインを的確についてくるのがその店です。値段が安いこともあって、その店はなかなか繁盛しています。営業時間がやたら長いのですが、深夜過ぎの方がむしろお客さんが多いくらいです。そんな時間に行って周りのお客さんの会話を聞くともなしに聞いていると、同業者つまり飲食業従事者の割合が高いんですね。自分の店が終わってから今度は俺が客になる番だと、まだ空いている店を求めてたどり着いた人々です。僕もその中の一人ということになります。よく言えばプロも認める店ということになります。まあ渋々認めているだけとも言えるんですけどね。さて、その店である時珍しく抜群に美味しい料理に出会いました。湯豆腐です。だしに浸った湯豆腐が湯気を立てつつ目の前に提供され、 まずはその出汁を一口すすると、それはまるで高級割烹のような旨味にあふれ澄み切った味わいでした。僕はその意外さに驚きつつ、夢中で豆腐を箸で割って口に運び、そしてまた出汁をすすりとやっているうちに、あることに気づきました。これは別に丁寧に抽出した一番出汁とかそういうやつじゃない。かつお節ととろろ昆布にお湯を注いで醤油を垂らしただけだ。まあそんな衝撃の体験を踏まえまして、そんな高級割烹にも引けを取らない湯豆腐を再現してみました。湯豆腐というと、土鍋に昆布だしを沸かして豆腐をゆらゆらと温めたものを手皿に取って薬味やだし醤油とともにいただく、まあちょっと風流な料理のイメージがあるかもしれませんが、大阪の庶民的な酒場では丼よりは一回り小さい碗に豆腐と薬味と味付けされた出汁が一緒に盛られるスタイル、これもスタンダードです。九段の大阪人がギリギリ許す居酒屋の湯豆腐は、その種の何場の湯豆腐の中でもシンプルながら最上級の一つだったのではないかと思っています。さて今回はこれを作っていきましょう。まずはポットでお湯を沸かしてください。念のためちょっと多めがいいと思います。丼に木綿豆腐半丁を食べやすい大きさに切って入れたら、ポットのお湯を注いで豆腐を温めて、そのお湯は一回捨てます。そうしたらそこに醤油を大さじ1杯、かつおパックを1袋、そしてとろろ昆布もかつおと同じくらい入れます。ネギがあったら少し刻んで入れます。そこに豆腐がかぶるくらい、もう一度お湯を注いだら完成です。この湯豆腐はまずぜひお出汁を一すすりしてみてください。お出汁というか、まあついさっきまでただのお湯だったはずなんですけれども、日本人ならしみじみはーとため息をついてしまうような美味しさになっているはずです。そしてそろそろと豆腐を食べ始めることになるのですが、この時はお好みでポン酢を少し垂らしたり、醤油やとろろ昆布を足してみてもいいかもしれません。ただしいずれにせよ、あまり味を濃くしすぎない方がいいと思います。あくまで出汁をすすってしみじみとはーってなる加減をキープするのが大事だと思います。このやり方は豆腐だけでなくうどんにも応用できます。一人前のうどんなら、かつお節や倍量、そして醤油ととろろ昆布も少しずつ増やして、やっぱりこれもお湯を注ぐだけで完成です。僕はこれをこれで栄安うどんと名付けています。大阪はうどんも美味しい町ですが、こんなあっけない方法でも限りなくそれに近いものが楽しめます。湯豆腐と合わせてこちらもぜひお試しください。
続いては外食情報のコーナーです。今月は注文や支払いなどに導入されているデジタル技術のお話です。
近年 DX すなわちデジタルトランスフォーメーションという言葉をよく耳にするようになりました。これはデジタル技術を導入して業務プロセスやビジネスモデルを根本的に変革しようという意味です。外食業界でもこの DX への取り組みが急速に広がっています。特に大きく進んでいるのがモバイルオーダーの普及です。これはお客様ご自身のスマートフォンやテーブルに設置されたタブレットから直接注文できるシステムです。モバイルオーダーの導入は主に利用者の利便性と安心感を高めています。まず店員を呼ぶ手間や注文、会計時の待ち時間の短縮につながっています。さらに、注文ミスが減るというメリットもあります。そして、 自分のペースでメニューを選び、合計金額を確認しながら注文することができます。テイクアウトの場合は、スマートフォンで事前に注文と決済を済ませておけば、都合の良い時間に立ち寄って受け取るだけなので、待ち時間がほぼなくなります。システムによっては、多言語対応が進んでおり、日本語がわからない外国人観光客などもストレスなく注文できるようになっています。なお、モバイルオーダーが主流になりつつあっても、もちろんこれまでと同じように直接店員にメニューを聞いたり、口頭で注文を伝えたりすることもできるお店がほとんどです。続いて、支払いにおいては、キャッシュレス決済が急速に広がっています。クレジットカード、電子マネー、QR コード決済など、多様な決済方法に対応するお店が増えたことで、お客様は財布を出さずにスムーズに支払いが完了できます。特に都心部の飲食店などでは、キャッシュレス決済のみ、つまり現金が使えないお店も増えています。多くの場合、その旨がお店の入り口やレジ周辺に表示されていますので、利用前に確認することが推奨されています。とはいえ、キャッシュレス決済に対して、使いすぎやセキュリティの心配から不安を感じる方もいらっしゃると思います。使いすぎを防ぐには、前払いのプリペイド式電子マネーの活用が有効です。例えば、交通系 IC カードのSuicaやPASMOなどは、あらかじめチャージした金額のみ使えるようにしておけば、使いすぎる心配がありません。また、デビットカードを利用するのも良いでしょう。デビットカードは、支払いと同時に銀行口座の残高から即時に引き落とされるため、口座残高以上の利用ができず、クレジットカードのような後払いの心配がありません。さらに、決済アプリによっては、月間の利用上限額を設定できる機能がありますので、この上限を設定することで、万が一使いすぎても、決めた金額に抑えることができます。セキュリティに関する不安は、日頃の対策でリスクを低減させることができます。スマートフォン本体や決済アプリには、推測されにくいパスワードを設定しましょう。さらに、指紋や顔認証などの生体認証機能も併用することで、仮にスマートフォンを紛失しても、他人が勝手に利用するのを強力に防げます。また、利用履歴のこまめな確認も重要です。少なくとも月に一度は決済サービスの利用履歴をチェックし、身に覚えのない請求がないかを確認する習慣をつけましょう。最後に、インターネットやデジタルツールを通じて収集したお客様の購買履歴や好みなどのデータに基づき、一人一人に合ったサービスを提供するパーソナライゼーションという取り組みも始まっています。例えば、利用者に合わせたおすすめメニューを提示したり、リピーター限定のクーポンを配信したりするなど、よりきめ細やかなアプローチでお客様の満足度の向上を目指しています。このコーナーは、一般社団法人 日本フードサービス協会のご協力により提供しています。
ここでちょっと運動をしてリフレッシュしましょう。今回は足裏合わせ前屈です。床に座り、両足裏を合わせて背筋を伸ばします。そのままの姿勢を保ちながら前屈して戻します。それではやってみましょう。無理に伸ばしたり反動をつけて行ってはいけません。また痛みが出たり痛みが増すときは速やかに中止しましょう。代わっては東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの言った食ったのコーナーです。今月は東京都渋谷区にある串焼き店葉隠れをご紹介します。
皆さんこんにちは、小泉武夫です。私が60年間東京に住んできて、最後にですね、皆さんにこれを紹介しておきたいなというところがあるんで、それを紹介してるんですけど、今日はですね、なんと焼き鳥なんです。焼き鳥って言うとどこにもあるんじゃないかってことは、そんなことはありません。ここの焼き鳥はですね、もう本当に日本一でしょうね。世界には焼き鳥はないから、世界一っていうことになるかもしれませんけど、もう本当に素晴らしいです、ここは。有名なですね、美味しい店のベスト10に入ってるんです、東京で。で、だからここはですね、ちょっと、事前に予約してた方がいいと思いますね。素晴らしいです。頭、レバー、タン、小袋、ハツ、鉄砲、鉄砲っていうのは腸ですね。それから軟骨、すべて肉厚なんですよ。そしてですね、ものすごくタレが上手。それからその他にですね、私は焼き鳥よりも、という人には、ピーマンの肉詰め、これを焼いてくれる。例えばですね、値段はどうかって言うと、もう肉厚で最高の美味しいレバーの焼き鳥がですね、350円ですね。タンなんて言うとみんな仙台だって言うかもしれないけど、私はタンはもうここの葉隠れだと思うんですね。葉隠れっていうのは葉っぱの葉に隠れる。ご主人が、佐賀県のご出身なもんですから、やっぱり葉隠れになるんですね。ここはですね、渋谷区渋谷。2-8-11 ですね。もし電車で来るんだったら、表参道の駅から7分ですね、歩いて。それからここでですね、皆さんに絶対もし行った時に、おすすめなのは、手作りのお信仰の盛り合わせがあるんですよ。これ全部ここのおかみが作ってるんですね。ほとんど全部ぬか漬けなんです。ここのおかみの作ったぬか漬けと、いかにこの、ここの焼き鳥が合うかということですね。素晴らしいと思います。特にですね、例えば行かれた人は、ちょっと一番の人気がここは、頭の、あれなんですね、焼き鳥なんですね。で、ここ、小泉先生言ったら焼き鳥何で食べる？塩で食べる？それともタレで食べる？ってみんな言いますけど、私はですね、ほとんどタレなんです。ここの葉隠れも、塩とタレどっちでもご希望によって作り分けしますけども、なるべくタレを私は勧めますね。というのはタレの味っていうのはまた焼き鳥とすごく合うんですよ。塩ってのはどこにもありますからね。そういうことでどっちみち行くなら美味しいものを賞味した方がいいんじゃないかと思って、いるんですけども、特に私はここでお勧めするのは頭、頭の一部分ですね。ほんと精肉と一緒です。そこの肉がもう最高に美味しいです。ただこれはですね、あんまり人気で早く行かないとちょっとなくなるかもしれません。それからここに行きまして、今一つ、皆さんにお勧めするのは、一年中ありますけどね、銀杏の焼いたやつです。銀杏の皮を、硬い皮を取って、で、中の柔らかい皮を取って、もうビロードの、なんつうかね、ルビーのような色の銀杏を串に刺して、さっと焼いて、これは、塩でパッパッとこう、味付けてくれるんですけど、この、ほっとしますね、銀杏を焼いたものを焼き鳥屋で食べるっていうのは、で、こういうようなものがあったりですね。それから、あと、鉄砲っていうのがありますか。これはぜひ皆さんに勧めたい。私はこの店で一番好きなのは頭と鉄砲なんです。鉄砲っていうのは、腸なんですけどね。 これがもうものすごく美味しい。歯ごたえがコリコリしておってね、それでもって食べるとギュッギュッと油がものすごく乗ってますからジュルルジュルルっていうような感じでね、食べながらよだれが出るっていう焼き鳥、ここですね、葉隠れです。私ぜひ皆さん、あ、焼き鳥食べたいなと言ったらここにおすすめです。そんな高いところでもありません。
次は料理家長谷川あかりさんの一緒に炊くだけ炊き込みご飯のコーナーです。第8回はブリと長芋の梅炊き込みご飯の作り方をご説明します。このコーナーは公益社団法人米国安定供給確保支援機構とともに制作しています。皆様にご報告です。この度現在ご出演いただいておりますこのコーナーの講師長谷川あかりさんがインターネット上で料理レシピの投稿検索ができるコミュニティウェブサイトクックパッドの食トレンド大賞2025において今年の顔に選ばれました。心よりお祝い申し上げますとともに今後のさらなるご活躍を期待しております。
今回は長芋とは思えない食感が楽しめるブリと長芋の梅炊き込みご飯を紹介します。まずは作り方を大まかに説明します。お米は研いでザルにあげ水気を切ります。できれば30分そのまま置いて付着した水をお米に吸水させましょう。ブリは塩一つまみ、分量外です。を振って10分置き、出てきた水気をペーパーで拭き取ります。目立つ骨はここで抜いておきましょう。長芋はよく洗って皮ごと袋に入れ、麺棒などで形が少し残る程度に叩きます。内釜にお米を入れ、みりんと塩を加え、2合の目盛りまで水を注ぎます。水およそ 400ml。そこにブリと長芋、種を除いた梅を入れて、内釜を炊飯器にセットし、普通炊きで炊きます。炊き上がったら炊飯器の中をさっくりと混ぜ、器に盛り、ごま油を少々かけ、生姜の千切りをトッピングすれば出来上がりです。材料です。4人分でお米2合、ブリの切り身2切れ 180g、長芋 200g、梅干し2個、甘くないもの、塩分濃度 10% 前後のものをご使用ください。みりん小さじ4、塩小さじ1/4、ごま油適量、生姜の千切り適量です。それでは作っていきましょう。まずお米を洗います。ザルとボウルを重ねて最初にきれいなお水を注いでお米を一旦浸したら一度水を捨てます。最初の水はすぐ捨ててしまってください。そしたら 2,3 回お米を優しく洗うように研いでいきます。研いだらそのままよく水気を切ってできればザルにあげたまま30分ほど置いて吸水するとお米の表面がね、ひびが入って炊き込みご飯の場合は味がそのひびから入りやすくなるのでより美味しく炊けるんですけれども、お時間なければ炊飯器にはね、吸水時間も含まれた炊飯時間で炊けますから時間がなければそのまま炊いてしまっても大丈夫です。具材の準備をしていきたいと思います。ブリ、臭み取りをします。塩一つまみをブリ全体に振って10分置いたら浸透圧でブリから水分が出てくるのでその水分をペーパーで拭き取ってください。下味にもなります。新鮮なブリであればそこまで臭みも出にくいかなと思うので、10分、5分ぐらいでも大丈夫です。長芋は皮のまま叩きます。とはいえ皮があまり綺麗ではない場合が多いので包丁の背中側や丸めたアルミホイルで皮をこすっていくと 汚れがきれいに落ちます。丸めたアルミホイルが手軽で便利かなと思います。ピーラーで皮を剥かなくても大丈夫です。この皮の香ばしい香りも美味しいので、軽く汚れを取るイメージで洗っていってください。土はね、ちゃんと落としたいのでしっかり洗ってくださいね。たわし等でも大丈夫です。この長芋のひげが気になる場合は、こう手で取っていただくか、そのまま炊いちゃっても大丈夫です。袋に 200g 長芋を入れます。この 200g の長芋、袋に入れた状態の長芋を綿棒だったり木べらだったりでこう叩いてください。形が残る程度で大丈夫です。この叩いて細かくなったところがトロトロの食感になって、形が残ったところがホクッとした食感になります。叩きました。で、一旦これ置いときます。炊飯器の内釜にお米を移したら、塩、みりん入れたら、これで一度目盛りまで水を注ぎます。だいたい 400ml ぐらいです。で、入れたら梅干し、種を除いた梅干し、種ごと炊いちゃってもいいんですけどね、種の周りにうまみもあるので種ごと炊いちゃっても大丈夫です。種、あの、食べちゃうの怖かったら今取っちゃってください。種を除いた梅干しを乗せて、ぶり、水気を拭き取って、臭みの元になる水気を拭き取ったら、で、骨も、あの、先ほど、あの、目立つ骨抜いてから炊きますと言いましたけど、炊き上がってから取るでも大丈夫です。やりやすい方で炊いてください。で、ぶりを乗せて、長芋も乗せていきます。そしたら普通炊きで炊きます。それでは炊けたので最後の仕上げしていきます。蓋を開けて、結構あの太めの骨がぶりしっかりゴロッと入ってるので、最初にね、あの骨を取らなかった方は炊き上がった後でこの骨外してください。お皿に取り出して骨を取って、もう一回炊飯器に戻して混ぜ合わせる、だと火傷をせずにね、ちゃんと混ぜ合わせるかなと思います。で、これ梅を炊飯器で炊いているので、あんまりこうずっと炊飯器の中で保温しておくと炊飯器が悪くなってしまう場合もあるので、あの、炊いたらなるべくすぐ食べるか、すぐあの別のね、あの保存容器に取り出して炊飯器の中洗ってくださいね。で、さっくり混ぜ合わせて盛り付けます。トッピングに千切り生姜を乗せるとよりね、香りがいいかなと思います。生姜の辛みがすごい苦手だよっていう方は、千切りにして少し水につけておくと余分な辛みが抜けるのでおすすめです。で、これもお好みですけれども、もう少しね、パンチが欲しい方はごま油をほんの少しだけかけてください。はい、これで出来上がりです。とろっほくっとした長芋の新しい食感が魅力的な一品。梅の華やかな風味とブリのしっかりした旨味が間違いのない相性の良さで、どんどん箸が進みます。食べ過ぎにはご注意を。ぜひお試しください。
次は食生活ミニ情報のコーナーです。今月は紙製ストローの新たな懸念というお話です。近年、環境保護の取り組みとして、カフェやファストフード店などでは、従来のプラスチックストローから紙製ストローへの切り替えが進みました。これは、使い捨てプラスチックごみの削減を主な目的としていました。しかし、ここに来て、その紙ストローに関して、安全性や環境負荷に対する新たな懸念が示されています。まず、紙ストローの安全性に関する問題です。
2023年にベルギーの研究チームが実施した分析によると、調査した紙ストローの多くから有害な可能性のある化学物質である PFAS が検出されました。 PFAS とは有機フッ素化合物の総称です。紙ストローに水を弾く撥水性を与えるためのコーティング剤として使われることがあります。PFAS は自然界においてほとんど分解されないことから、永遠の化学物質と呼ばれ、一度体内に取り込まれると長期間蓄積すると言われています。すべての PFAS が人体に有害というわけではありませんが、一部の PFAS については、発がん性や内分泌撹乱作用など、人の健康への悪影響が指摘され、多くの国で厳しく規制されています。次に、紙ストローの環境負荷に関する問題です。紙ストローは、プラスチックごみ削減という目的には貢献しましたが、二酸化炭素排出における課題が明らかになりました。製造・運搬時に排出される二酸化炭素の量が、プラスチックストローよりも高いという研究結果が出ました。これは、紙の原料調達や加工、重さなどが関係しています。また、コーティング剤が使われることでリサイクルが難しくなり、最終的に焼却処分されるケースが多くなりました。このように、紙ストローは、総合的な環境負荷の低減という点では、必ずしも最善の選択ではなかったと言えそうです。環境問題とは別に、テイクアウトや店内利用の顧客からの使い勝手に対する不満も、飲食店が紙ストローを見直す大きな要因となりました。すぐにふやける、紙の味がして飲み物の味が変わる、飲みにくいといった声が聞かれていました。現在、多くの企業はこれらの課題に対処するため、新たな対策を講じています。一つは、ストローを使わずにカップから直接飲むための飲み口のついた蓋への切り替えです。蓋にはペット素材などリサイクル可能なプラスチックが使われています。もう一つはバイオマスプラスチックを原料としたストローへの移行です。燃やしても大気中の二酸化炭素を増やさないカーボンニュートラルな特性のプラスチックを使い、従来のストローに近い使い心地を実現させています。企業は PFAS そのものを公的な理由とするケースは少ないものの、紙ストローの安全性や環境負荷への懸念、そして消費者の不満を総合的に判断し、新たな対策へと舵を切っています。続いては、ご質問にお答えしますのコーナーです。今月は2つのご質問にお答えします。1つ目です。酒米は普段食べている食用米とどんなところが違うのでしょうか?という東京都の小池さんのご質問にお答えします。
酒米は酒造公的米とも呼ばれ、日本酒造りに適した特別な特性を持っています。普通の食用米と比べると、主に構造的、化学的な違いがあります。構造的な最も大きな違いは、酒米には中心部に大きな心拍と呼ばれる隙間が多いでんぷんの組織があることです。心拍が大きいと日本酒造りの要である麹菌の菌糸が中心部まで入り込みやすくなります。これにより効率よく米のでんぷんを糖分に変えることができます。 日本酒造りではお酒に雑味や苦味を与える原因となる米に含まれるタンパク質や脂質をできるだけ多く削り取ります。たくさん削っても砕けないように酒米は一般的に食用米よりも大粒です。これにより雑味のもとを減らし、でんぷん質を多く残すことができます。例えば純米大吟醸酒や大吟醸酒は米を磨き上げる割合を示す精米歩合が 50% 以下、つまり米粒の半分以上を削ります。この高精米によって雑味がなく華やかでエレガントな味わいの日本酒が生まれます。このような特徴を持つお米は長年にわたる品種改良の結果生み出されてきました。ちなみに近年ではあえて精米歩合を高くしてあまり削らずに米の持つ豊かな旨味や個性を引き出した低精米の日本酒も注目されています。酒米として特に有名な品種は一般的に生産量の多いものから順に山田錦、500万石、深山錦の3つで、これらは三大酒米と呼ばれています。山田錦は酒米の王様として全国で最も多く使われています。米質は大粒で心拍が大きく、高精米でも砕けにくいのが特徴です。酒造りのプロである作り手にとって扱いやすく安定して高品質の酒が作れるため、特に大吟醸酒や純米大吟醸酒に使われます。代表的な銘柄には山口県の獺祭純米大吟醸、愛知県の鴨志比徳平次、佐賀県の鍋島などがあります。五百万石は主に北陸地方、特に新潟県で生産され、山田錦に次ぐ生産量を誇ります。米質はやや硬く、もろみの中で米が溶けすぎることが少ないため、淡麗ですっきりとしたキレの良い酒質になりやすいのが特徴です。食事に合わせやすく、飲み飽きしない酒として人気があります。代表的な銘柄には新潟県の久保田や八海山、京都府の沢屋松本酒張などがあります。深山錦は主に長野県などの寒冷地で生産され、心拍が亀裂状になりにくい特性を持っています。この特性のおかげで寒冷地でも安定して酒造りがしやすく、すっきりとして癖のない酒質になりやすいのが特徴です。代表的な銘柄には長野県の増見や大信州などがあります。酒米が日本酒造りに適した特徴を持つのに対し、食用のお米には私たちがご飯として食べる上で重要となる見た目、香り、食感、そして味の総合的なバランスが求められます。それには品種、産地、気候、栽培方法、精米、保存方法、炊き方などが大きく関係してきます。
二つ目です。地元にはシャクシナというよく漬物にする野菜があります。皆さんへの紹介がてら、シャクシナについて教えてくださいという埼玉県の三浦さんからのご質問にお答えします。
シャクシナは埼玉県秩父地方で昔から作られている野菜です。名前は葉っぱの形が ご飯をよそうしゃもじに似ていることから付けられました。正式な名前は、切迫大菜と言います。中国野菜のチンゲン菜やパクチョイの仲間で、見た目は大きなチンゲン菜といった感じです。茎は太くて純白色、葉は丸みがあって鮮やかな緑色をしています。種を8月の終わりから9月の初めにまき、収穫は10月の終わりから11月頃となります。寒さにとても強い野菜で、霜が降りると葉っぱがさらに肉厚になり、甘みが増します。一番よく知られている食べ方は漬物です。秩父では今でも家で漬物を作る習慣が色濃く残っています。味は長野県の野沢菜漬けに似ています。乳酸発酵させるため程よい酸味があります。漬物を細かく刻んで油揚げと一緒にごま油で炒めて食べるのが人気です。また、秩父は蕎麦が有名ですが、温かい蕎麦の上に乗せて、しゃくしな蕎麦にすることもあります。その他にも、まんじゅうやおやきの具、おにぎりの具、味噌汁や酢の物にも使われます。秩父地方の人々にとって、しゃくしなは昔から食生活を支えてきた大切な野菜と言えるでしょう。
最後は教会からのお知らせです。令和6年度食糧農業農村白書のあらまし貸し出しのご案内です。農林水産省は毎年食糧農業農村白書を発行しています。これは日本の食糧や農業農村の前年度の動向やそれに対する政府の取り組みなどをまとめた国の大切な年次報告書です。視覚障害者の方々にも深くご理解いただくことを目的に、この食糧農業農村白書のあらましを収録したデイジー CD を制作され、全国の点字図書館や視覚障害者団体、都道府県立図書館などに配布されています。もしご自宅で直接聞いてみたいという方がいらっしゃいましたら、健やか食生活協会からそのコピーを声の食生活情報と一緒に郵送袋に入れて貸し出しいたします。ご返却も声の食生活情報と一緒にお願いいたします。貸し出しをご希望の方は、次の3つの項目を点字または紙に書いて、声の食生活情報をお送りしている郵送袋に入れてご返却ください。必要な項目は、お名前、電話番号、白書希望の3点です。また、カセットテープで聞きたいという方にも対応いたします。その方は3点に加え、カセットテープ希望とお書き添えください。サピエや地元の図書館を経由して聞かれている方は、普段ご利用されている図書館にお問い合わせいただくか、もしくは、当協会までご連絡ください。皆様からのお便りをご紹介します。友人の紹介で拝聴するようになりました。うんうん、うなずきながら、感心しながら。今後ともよろしくお願いいたします。というお便りを、北海道の長岡さんからいただきました。これで令和8年1月号を終わります。当協会へのご連絡は、電話 03-5641-5311、ファックス
03-5641-5312。 E メールアドレスは info@skoyakanet.or.jp。 もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@skoyakanet.or.jp です。朗読は社会福祉活動教育研究所の朗読グループが担当いたしました。ご案内は児玉純子でした。